後編でございます。はい。はい。後編はですね、ストーリーの後半の話、持ってきたいと思うんですよ。まず、その、ウルノーが。
はい。
はい。
こいつをぶっ倒してからさ、はい、あれあれあれ、ベロニカって生き返んねえんだなって思ったんですよね。
まあ、そのまま一回エンディング迎えましたよね。
うん。
そうですね。
で、あんたどないすんねん。時代を巻き戻すかい、どうするんだよってことを、塔の中で。うん、ずっと、プレイステ4でやってこられたお二人には、
はい、
このキャラなんやねんっていうやつがいたじゃないですか。
黒ヨッチ。
ヨッチ族。そして、黒ヨッチ。
はい。そうそう。何者かと思ってました、ずっと。
うん、まあ、3DS の我々はね、別で、特に過去を追体験できるみたいなストーリーも別にありましたので、3DS 版は。
ああ、はいはい。
うん。それはそれで楽しめたは楽しめたんですけど、まあ実際そのストーリー根幹に、その、ヨッチ族が関わってくるっていうのは、こっからなんですね。
うん、
うんうん。特に、その、よく、ちらほら出てきた黒ヨッチ。
黒ヨッチ。
うん。触手にょきにょきですわ。気持ち悪いやんって、ほんとに。
うんですね。3D で見たら気持ち悪いですよ、ほんと。
ほんとにネタバレ全開でお話ししますと、
はい。
結局は、この勇者に関しては、まあ、変な話、ウルノーガを倒すのに、これ、利用されてたというような、俺を解釈してるんですけど、これって間違ってますかね？
そんな感じじゃなかったですよね。
これね、いろんな解釈の仕方があって、特に私も、実は、イレブンの話をしようかなと思った時に、考察サイトなんかをちょっと見に行ったことが全部読んでないんですけど、まだね。
はいはい。
あ、こういう考え方もあるのかというところで、私は実は腑に落ちたんですよ。
うん。
その、今後出てくる、先に名前を言ってみますが、ラストの大ボス。
うん。
ニズゼルファって呼んでますね。
うん。
で、こいつが、実にそのストーリー中、後半あたりから、メインストーリーの後半あたりから、なんとなくチラチラチラチラ見え始めるんですね。名前が出たり、
うん、
なんか、上から星が迫ってるみたいなところがあるんですけど、あれの話もメインストーリーの、中盤以降出てくるものの、あれ何やったんやつって一旦エンディング迎えるんですよ。
うん。
それが、今回その、終わった後の話に繋がってくるんですね。
うん、で、
このニズゼルファーにとって、ウルノーガが邪魔だったわけですよ。
うん、
ということで、一旦あれ何でしたっけ、ウルノーガが星を切りに来るんですよね。違いましたっけ？
砂漠のとこです
ね。そうそうそうそう。
うん。落ちてくるときに。ですよね。
謎のキャラクターが切り裂きに来て、うん、子供泣きに帰ってったわけですよね。
うん。
うん。あれを、今回まあ、ベロニカを戻すために、
うん。
あんた一人だけが乗る。ここにいる、8人、7人か、の、
うん、
仲間に関しては、同じ、こいつらの記憶は戻れないよと、
うん、
いうことを、うん、なんだっけ、何の化身でしたっけ、あれ。
時の番人。
そう、時の番人でしたっけ。ちょっとスマートなね、ヨッチ族みたいなのがいるんですけど。
あ、細長い。細長い。
結構高い。
そうそうそう。正直言うと気持ち悪いですわ、こいつ。
うん。
うん。土偶みたいなやつね。
土偶みたいなやつ。
土偶、埴輪みたいなやつね。うん。
う
ん、これから、こう、そういうことを言われて、で、どうしまんねやっていう話なんですよね、実際。で、まあ、巻き戻すということは、ベロニカが生きていた時代に戻るよ、ということから始まるわけなんですけど、
うん、
今までのドラゴンクエストシリーズに関してね、その、エンディング後のボスっていうものの扱いっていうのが、いろいろあったじゃないですか。
まあ、基本のおまけ要素ですよね。やり込みであるとか。
そうなんですね。なんか、俺の記憶のイントがあるとか、ちなみに俺なんか諦めた口なんですけど、
はい。
ダラダラ、ダラダラセブンって長かったでしょ
あ、僕は好きだったんですけどね。
で、はい、その後、神様を倒しに行けって言われるんですよ、私はね。
ええ。
あれ諦めましたもん、俺。別にええわ、言う
て。はいはいはい。
うん。で、そう、実際ちょっと、いわゆる、おまけだと俺は思ってたんですよ。
うん。
ところがですよ、ベロニカが生き返るということは、これ本編の話の続きじゃないかって当然思うわけですよ。
うんうんうん。
そうですね。
そうでしょ？で、うん、要は、これって、おまけじゃないよねって話になってくるね。
そう。その解釈の仕方が、おまけっていう解釈じゃないよね、これは。だからまあ、エンドとトゥルーエンドという感じですよね。
うん。
アドベンチャーゲームで言
うと。でも、
う
ん、その、なんていうの、その、選択っていうのは、プレイヤーに委ねられて叱るべきなんでしょ、本当はって思うんです、それ。
うん。
ぶっちゃけね、今日、ベロニカ好きな方っていらっしゃる
かな嫌いではないですから、大丈夫ですよ。
好きですよ。
そうですか。大変申し訳ないですけど、うん、ベロニカ生き返らんでええんちゃうかと思ったんですよね。
あ、同じです。生き返るんかいと思いましたね。
いや、私、ベロニカ死んだ時泣いたので。
あ、そうですか。
あそこのムービーのところで泣いたので。
あのね。
ああ。
もちろん、もちろん。もちろん。
それはよかった
んで、うん。もちろん。
よ
かったんで。ベロニカ生き返ってほしいんです。
うん。
うん。あの8人プラスグレイグでっていうのもありだと思うので、うん、俺、それはそれでいいんですけど、なんかこう、強制的にあの話をの、こう、なんていうの、レールに敷かれたところに、乗せられた気がしてならないんです、うん、俺は。
前座みたいな感じになってましたからね。
うん。
うん。
要は、ケンタロスさん的には、うん、その、なんだ、おまけじゃないくて、その、メインストーリーの続きじゃないか。でも、エンディングを一回挟むのは間違ってるってこと？
ね、うん、これ難しいんですわ。あのね、実に、その、俺的なそのラストボス論みたいな部分にもなるんですけど、
うんうんうん、
ニズゼルファってお前誰やねんって話なんですよ、実際。
誰やねんになるね。
でしょ？
本当に、
うん。お前ポットでやんけって思うんですよ、俺。
いや、僕はその、ウルノーガ戦でも終わった話が僕はちょうどいいと思ったんですよ。
だって、ウルノーガって途中でもう存在を見せられてですね、
うん
うん、ね、
うんうん。
で、あ、こいつがラスボスなのねって思うじゃないですか。
うん、
でそれに対するその伏線っていうものを張り方がやっぱうまいですわ、うん、ドラゴンクエストっていうのは。で、うん、実際じゃあ知ってる感じでいくとね、もうじゃあネタバレはしちゃってもいいと思ってるから言いますけど、例えばね、ドラクエ10のバージョン1っていきなりネルゲルって言われるでしょ、
うん
うん、
いきなり村壊したのあいつじゃないですか、ほなあいつ倒しに行けって言うじゃないですか、
うんうんうん、
あいつが、その後、うん、ブッサイクの格好に変身しようがね、
うん。
俺、それでいいと思うんですよ。だって、メルゲルは、あってしかるべき、もう、ボスとして生きるし、我々が、ふるさとの村を破壊した、ね、張本人だっていうふうに、憎き存在だっていうふうに思わされるから行くわけじゃないですか。
うん。うん。
うん、
ラスボス論で、登場の仕方によって、やっぱり、かっこよさがあるじゃないですか、最初からこう出てきた方がかっこいいとか、
うん、
一番良くないのはいきなり出てきてラスボスというのが一番わけわからんの
これ言いましたっけ、うん、俺一番腹立ったのはね、リニューアルして PS3 のね、悪魔城ドラキュラだっけかな、
はいはい、
ああラスボスね、お前誰やねんみたいなのが出てきたんですよ、しかもほぼ全裸で本当に
いいか、
途中に、
RPG、
途中にね、全くその、なんていうの、面影を見せずに、本当に出てくるボスキャラだったんで。
ああ。
うん。
今までやってきたことは何だったのみたいな。
そうそうそう。で、ニグゼルファーも、それ、見え隠れはしてたんですけど、
うん。
お前なんて思うわけですよ、実際。
ああ。しかも見た目も、ええっていうような
感じで。そうそう。全然お前調子に乗んなよって言ってんすよ、俺は。
で、そのくせ曲はいい曲使っとるじゃないですか。
そうそう
そう、いや、あとはもう、取り払ったよ。ただ僕、合わんなは思ったんですよ、なんか。いや、俺ね、一瞬ね、気づかなかったの。 あれ俺、まあ、ネタバレ全開で話してもいいんです
けど、うん、
はいはい。ゾーマの曲が一番、俺、ドラ系の今までの曲の中で一番好きだった、
うん。そうですね。
で、ニズゼルファと戦った時に、流れてるのに一瞬気づかなかった。
それは、どういった部分だ？
いや、わかんないけど気づかなくて、あれ？と思って、まあ、2秒ぐらい気づかなくて、まあ、3秒ぐらい気づかなくて、3秒遅れぐらいに、感動がぐわーっと来て、鳥肌がバーって立ったっていう。
あ、ちなみにね、俺、一回ニズデルファで やられてるんですよ、俺。ケチョンケチョンに。
はいはいはい、
あれ、俺、レベル足りんかったんかなと思いながら、またもうちょっと言ってるんですけど、俺、実は2周目に、あ、これ、このボス使ってるってことは、あ、そうか、剣で何か破壊せないかんなって思ったんですよ。実は、その時に片手剣装備してなかったんですね。はいはいはい、そのせいで、それを使うことすらしなかったの。で、ケチョンケチョンに負けたっていう理由があるんですけど。
はいはいはい。
うん。まあ、それはね、ボス攻略の話なんですけど、とにかくね、なんかね、こう、後半の畳みかけ感の方が、ちょっと俺納得できないかなって思ったりするのが、実は11の後半なの。
うまいことおまけ要素をしてほしかったんで、全然そうじゃなかったんです
ね。賛否両論あるじゃないですか。ケンタロウさんのような言い方する人もいるし、うん、まあ俺は別に賛成派だったんだけど、
ええ、
はいはいはい。ウルノーガまでは、
うん、
ドラクエ11、
うん、
それ以降はドラクエ0って感じじゃない。
あ、うん、うん。その、今後のロトシリーズにつなぐためのって話でしょ？
そう。ドラゴンクエスト
0。そういう風な解釈の仕方っていう風に捉えると、ちょっと見方は変わるかもしれないね。
うん。
うん。
うん、私はね、
はいはいはい、
ベロニカが生き返って欲しかったんですよ。いや、だけどね、だけど、一緒にエンディング迎えたウルノーが一緒に戦った彼らと、別れたくなかったんです。
あのね、うん、川さん、それね、すごくまとえてますわ。俺もそうです。だって実際、巻き戻ってるってことは、あの時に仲間になった彼らではないわけですよ。
そう。なかったことになってますからね。
ちょっとね、ちょっとこれは、そのストーリーテリングの見せ方っていうのもいろいろ賛否両論あると思うので、これを一概に否定することは俺したくはないんです。が、
うん、
その、巻き戻した後に、まず、その、うん、いきなりその、なんだっけ、大樹の方。
のボスと戦いますね。
の時に、その王様が、デルカダール王が、なんぞしようとしてるわっていうところと、ホメロスが、こう、やろうとしてること、裏切ろうとしてるところっていうのを、
うんうんうん、
分かってるから、阻止するんですよ、最初に。
はいはいはい。
で、それが、まあ、それは、そうしますわって、まず思ったんですわ。
うん。
うん。うん、そう、分かってるからそう
するよね。まあ、一回見てるからね。一、うん、回やられてるからね。
うん、それは分かってるからそうするよねって思ったんですけど、その後ね、各町を巡りながら、前の仲間たちをまた仲間にするんですよ。言うならば3回目。
うん。
3回目。3回目の時も、に、それも全部あっさり終わしてくる
じゃん。そうですね。
俺それ知ってんでって顔して、ちょっとニヤッとしてね、主人公がね。
うん、
で、もう、いわゆる知った顔してやるんですよ、あの人。うん、
まあ、喋れんっていう辛さはあるんですけど。
あるんですわ、
うん。
それにしても、俺、俺それ知ってんでって、あの顔が好きじゃなかった。
もうちょっとうまいこと見せんかなって今思いましたね。
そりゃ、あのシーンをもう一度やれって言われると、ね、そりゃしんどいです、プレイヤーとしても。
うん、
彼らとしても、うん、演じてる彼らとしても、多分、同じことはしたくないわけです。だから、うん、ああいう見せ方にせざるを得なかったっていうのはあるんですけど、うん、それにしてもね、なんかだから、さっき川さんが言った、私たちが一緒に仲間、冒険してきた彼らと違うっていうのは、なんとなくそこでこう違和感を感じちゃった。
うん、
だから、これって人によっては、巻き戻しだっていう人もいるし、パラレルだっていう人もいるじゃないですか。
そうで そう、残った人はそのまま行っとる可能性はありますからね、世界から。
いわゆる世界線の話でしょ、あの、シュタインズゲートみたいな話になりますけど。
で、その残った、ちょっと後日談も僕は見たかったんですよね。
ああ、うん。勇者のいなくなった世界ね。
そうです、そうです、そうです。認可はねか分からないんですけど、ちょっと後日談を見たかった。もうそれっきりだった。それっきりだったですよね。
うん。
うん、
なんかね、こうなんか、やっぱり、なんか、総理として、分岐しちゃったなって思っちゃってるんです
よ。うん。私もパラレルができた感じしますよね。
うん、パラレルの人ですか、やっぱ。
なんかその、過去に戻るっていう物語って、まあ、ドラクエイレブンに限らずいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
いなくなった、その、現在、未来は、そのまま進行形でいないまま進むのか、なんかその、腑に落ちないっていうか、なんか疑問点が残るっていうのはありますよね。
ありますよね。
うん。ほんま、もう、なんちゃらゲートかと思いましたからね。やりなが
ら。あのね、実は、今日、あの、イレブンの話をしたいところの、あの、実は、半分以上が実は俺ここにかかってきてるんですよ、今日。で、俺今日正直、あの、いや、お前何言ってんねんって、すごくいい話だったやないかっていう人は多分いっぱいいると思いますけど、俺はこう思ったよっていう、ちょっと一例だと思うんですね。
はいはいはい。いつも通り、あの、堀さんがそういうとこじゃないですかね。あの、捉え方は皆さん、
そうそうそう。
様々なんで、
はっきりと答えを言わないでしょ、堀さんは。
うん。
うん。それはそれでいいと俺思う。うん、
でも、ケンタさんが思ったストーリー、エクセルさんが思ったストーリー、カーマさんが思ったストーリー、それぞれいうことですよね。
と思いますよね。うん、ただ、あの、最後の、まあまあ、その、ニーズデルファーと戦って、その時に、まあ、あのね、あの、ゾーマの曲としてね、使われたとか、ね、
うん、
あと、そうですね、
イルドが3の曲になったりしましたね。3
の曲になったりとかね。
うん、
あと、その、もう、まあ、ネタバレ全開や言ってるからあれなんですけど、まあ、エンディングですよ、
うん。
エンディングの曲はね、若干使い回し感はないとも限らないんですけど、素晴らしい編曲だと思いますよ、俺は。
うん。
うん。
で、過去のシーンも流れてましたよね。
うん。あと、その、いわゆる、その、老主と、セニカっていう、この二人ね。いわゆるセニカっていうのは先ほど言った、その、なんでしたっけか。ひょろ長い、よっち族、
うん。
時の番人。
時の番人。あれが、結局、姿を取り戻した。要は、なんか、セニカ、過去の勇者、老主っていうのが、あの、を仲間になった賢者のセニカっていうのが、もう、老主との、老主を探す旅に出た、研究をしてたっていう塔の中で、結果的にああいう形に転生したっていう話なんでしょ、あれって、
うん。
うん。で、セニカっていう人間に戻した後に、老主に会うっていうエンディングだったんですよね、うん、あれ確か。
はいはいはい。
で、まあ、ネタバレ11の話もっていうんですけど、いいですか？特にリスナーさん気をつけてくださいね、はい、こっから。
もうここまで来たら大丈夫です、ここ
まで。違います。ドラクエ10のネタバレをしますよって言ってるんです、俺。
ああ、ええ。
あ、ピチさんやってないか。
え、バージョン4ですか？
まあいいや、でもそれは、あの、OK の話なんで、全然わかってると思いますから。
はいはいはい。
OK に出てくる、バージョン 4.1 の、勇者と、それから勇者と盟友の話が、俺はどうしても比べてしまうんです。別に、その勇者老主、イレブンの、過去の勇者老主っていう人間と、それに対した、はい、で、そのパーティーメンバーだったというセニカ。
はい。
で、他にもその、いわゆる、何でしたっけか。ウルノーガになってしまった。
魔法使いだか、ソウルだかいましたよね。
ウラノス、
ね。
ウラノス、うん。うん。それから、試練を課してくる戦士の、何でしたっけか。もいましたよね。
ネルセン。
うん、ネルセンの、そうか、うん、ネルセンね。この 4人がパーティーだったってことですね。
うん。
だから、あの、変な話、セニカが盟友だったっていう、その、 明記がないんですわ。ないんですけど、どうしても、ついになると、うん、俺は天の勇者と盟友がいたっていう話に似せてしまうんですよ、俺は。で、
か、ちょっと待って、うん、川本さん女性じゃないですか。
うん。
はい。
川本さんキャラクター女性でしょ、天も。
あ、女性キャラクター。
あ、僕も女性ですよ。
男女だから、そう思うのかなっていう。俺とかケンタロスさんって、
うん、
ドラクエ10、
うん、
男プレイヤーで、
うん、
あ、違うか。あ、
だって勇者は、アンルシア姫、絶対勇者じゃない
ですか。なくてだもんね。はい、戻ってください。
でもね、やっぱり、うん。やっぱり勇者と盟友っていうような風に俺はもうどうしても見てしまうわけですよ。
うんうん、
その時に特につい最近その体験した 4.1 のシナリオがあまりにも良くてですよ。
はい。
やっぱり俺はなんか天のストーリーすごく良かったなって思っちゃうんですよ。
うん。
うん。いや、いいでしょ、そりゃ。で、それ、うん、イレブンの話がないと、
うん、
エンディング後に訪れた3のオープニングに繋がらないんですよっていうような終わり方だったでしょ、
うん、
それから、最後に、竜が、ドラゴンが、
うん、
私はこうだ、今こうなんだが、ゆくゆく先の世界では自分の精神が、乗っ取られるかもしれんと。
うん
うん、つまりそれってワンの、竜王の話になってるんですよね。これを暗示してるんですけど、はい、その時は、容赦なく私を叩き切ってくれっていうふうに言うんですけど、
うん、
あなたたちがこの世界を正すのですっていうふうに言われるんですけど、だから、うまくそのドラゴンクエスト1と3の話に結びつけてはいるわけなんですよ。うん、
はい。
なんですけど、今までその、やっぱりロト三部作と言われたものに、イレブンがこれでそのロトシリーズの、まあその、
食い込んできた。
そう、始祖として食い込むわけじゃないですか。で、話の見せ方的には、これもこれで一つの解釈として面白かったなとは思うんですよ。
うん。
うん、ただ、この人たちのつまり先祖なの ?3 の勇者はって思うわけですよね。
でも、流れ的にはそう
ですね。なりますね。
うん、
うん。
そこに来たか、ね、最終的にそこに来たかって思いましたけどね。
うん。ね、
結局、セニカと、老主の子孫に当たるわけでしょ。
そうなるんじゃない
か。3の勇者、
うん、
ですよね。
うん。
3の勇者から、あれになるのか、オルテガになるんです。
まあ、オルテガがそういうことなのか。オルテガがその子孫になるってことなのか。
ですね。
ね。うん、
ですね。
うん。ですね。でもってその子供が勇者やったことですよね。
うん、血は繋がってるってこと
ですね。ちなみにね、今ね、チラチラ見ながらっていうの、その考察サイトなんか見てるんですけど、いろんな解釈がありますね。はっきりと言われてないので、中にはね、面白いのは、老主とセニカの物語は天の盟友に繋がる説。セニカはエテーネの子孫。老主はアンルシアであり、セニカは天の主人公だと。いうような意味合いも、いう人もいるし、
うん
うん
うんまあ。捉え方は自由ですよね。
うん、
皆さんのその。なんか俺見たことあるのは、その、ベロニカセーニャが、なんだ、マーニャミニアのオマージュだとか、いろいろあるじゃないですかね、その、いろんな見方が、
うん、
だから天空シリーズもまあ話の時代は繋がってないけどなんかそのなんだなんかあるみたいな
まあいろんな解釈してくださいみたいな感じでしたよね。
うん、
うん、
いやまあねで感じ方もそれぞれな気はしますし、ある種ねこれ宗教論みたいなものなんですわ。ちょっと大きく出ますけど、俺は。お前の、 お前はそう思うかもしれんけど、俺の神の方がすげえんだぜって言うじゃないですか、宗教論者って。
はいはいはいはい。
でもそれはそっちじゃない。お前、オタクは何、こっちの宗派を否定するわけみたいな話になるじゃないですか。
うん。
でもどっちもどっちなんですよ、実際の話。うん。というような、俺は、考え方でいたいなっていう、ちょっとすごく中ぶらりんな、そして非常に無責任な、結論を自分の中で出して、俺はこのドラクエイレブンの話をこうか、自分なりの咀嚼として思ってはおりますが。
まあ、最終的にはそうですよね。もう自分が思った感じが。う
んうん、堀井さんがね、うん、答えなんか出す必要ねえよっていう話をするので、うんうん、それはそれで、縁かなと思います。で、ちょっと合わせてね、いろんなその、考察されてるようなサイトっていうのもあるので、うん、そういうのを見て、わあ、俺はこう思うんだ。お前言うてんのは違うぜっていうことをちょっと自分で思ってあげればそれでいいのかなと思いますけどね。
だって、覚えてますか、最初、このドラクエ11の発表された時に、
うん、
勇者が、竜王の子孫じゃないかとか、わけわからないこと言ってましたよね。
言ってましたね。
ああ、言われてましたね。全然違ってましたね。言われてましたね。
ロン毛が、なんかないわとか、だから実はそういうのじゃないのかとかね。
ドラゴンクエスト11のドラゴンのロゴのマークが確定してるだけだから、ワンの、ワンと同感が、つながりがあるとか、
ね。言うてました
ね、言ってましたね。その過ぎたるし時の、あれがもうどこに行くんかいう話とかですね、
もっとそこまで言うんだったら、ね、もっとなんですか、その各ドラゴンクエストシリーズに無理やりでもこじつけてってもらいたかったなという気もしますけどね、
うん、僕はそうだと思ってたんですよ。
もう実は天まで全部つながってましたよって、ね、
そうでもなかったんです。
まあ、やっぱりロトゼタシアっていう名前をつけた部分として、ロトの三部作にうまくつなげるっていう一応結論づいたところがあるので。
うんうんうん、
まあ、ただ、どうですか？実際の話、やっぱり、まあ、待ちに待ったドラゴンクエスト最新作だったわけなんですけど、
うん
うん、まあ、当然、これを一本の、まあ、完成したお話という風に捉えたときにですけど、実際は、誰かが言ってみようかな。エクスヨシオさんは、この、満足されました、うん、今回のそのドラゴンクエスト11っていうものに対して。
正直にすごく満足しましたね。
プレイした感じで。
うん。うん、プレイして、すごく面白かったし、
うん、
待ち望んでたっていう気持ちも、まあ、膨らんでたのもあるけど、内容も面白かったし、
うん
うん、俺はすごく、歴代ドラクエシリーズの中でも、まあ、上位に上がったっていう感じですね。
はあ、なるほどね。うんうん、まあ、ね、やって損なしっていうところには、結構、結果的にはなると思うんですけど。川瀬あたりは、
そうです。私もまあ、満足はしたんですけどね。
うん。
で、私、過去作って、うん、裏ボスまで倒したことほとんどなくったんですよ。
ああ、
うん。うん、ちょっとやっぱダンジョンが長くてきつかったりとか、
うん、
うん、敵がちょっとフィールドモンスターがもう強くて、ああ、ダメだなって思ったりとかしたんですけど、これは、ちゃんとニズゼルファまで倒したんですよ。最後の最後までやったので、
うん、
それはもう、いいゲームだったなと思うんですよね。
うん。
うん、ただまあちょっとさっき言った、あいつらと一緒にやりたかったなっていうのがあるので、ちょっとそこが不満ではありますけど。
ああ。
ピッチさんは？
ああ、僕もすごいプレステ4で良かったなと思っておりまして、
うん、
もうこれ僕の勝手なあれですけど、川間さんと健太さんお二人にも、ゆくゆくはこの、こっち版でやってほしいなっていう気持ちがすごいあります。
うん、
もちろん 3DS を全部通してやってない身分ではあるんですけども、
うん
うん
うんうん、これはですね、やっぱりプレステ4でやった方が、このプレステ4というか、その、リアル版でやった方が、もっと感情が入るかなと思うんですよ。
うんうん
うん、で、それでやってほしいなという気持ちはあります。
うんうん、私、できる環境あるんですよね。息子がプレステ4でやってんで。
チラチラ見てたんでしたっけ？
チラチラ見てはいました。
うん、絶対やった方がいいですよ、川松さん。
うん、なんかね、なんかね、意味ないところでジャンプしてね、こんなところ上がれるんだねとかやって見てましたね。
マップの構成もちょっと微妙に違うらしいですが、広さとか。
塀の上に上がってとかね、全然違うですよね。
細かく言うと音楽の入るタイミングとかも多少違うらしいですよ。
あ、そうなんです
か。ええ。
うんうん。画像すごく綺麗ですよね。
あと、やっぱりそのムービーじゃないですか、プレステ版は。ムービーがすごくやっぱり綺麗なんで、
うん。
味わってほしいなっていうのは、ありますね。
うん、最後、ケンタロウさんは？
私ね、もちろんシリーズ作品としてのね、ドラゴンクエスト11という作品を楽しんだということに関しては、もちろん俺は、で、しかも去年の夏でしたっけか、
うん、
やっぱり夢中でプレイした部分はありますし、久しぶりに、ね、実際にこうなんか波に乗ったドラゴンクエストのブームに乗った感じもあってね、会社で何人かプレイしたりもあったりまして、うん、どこまで行ったみたいな話をしてたのがすごく楽しかったので、あ、うん、なんか、小学校の時に味わってたドラクエだな、みたいなのもその思い出をもう含めた形で、楽しんだ部分はあります。ただ、やっぱり、なんか、俺だけがすごく否定してるように、なんか捉えられるように、最後に感想で思われるかもしれないですけど、
ね、
やっぱり、うちのその、このドアチャカレディオに関しては、ドラゴン、DQ10 ドアチャカレディオなんですよ。
うん。
もちろん、シリーズ前作をいろんな視点から捉えるっていう意味ではいろんな採用の仕方はするんですけど、やっぱりドラゴンクエスト10、これの完成度がやっぱり我々すごくこう満足してるところに至った上で11をプレイしたっていうのがあるので、ドラゴンクエスト11を、まあ、今回その話を聞いて、そのまあ、ドラゴンクエスト10をプレイしたことないっていう方がいらっしゃれば、
うん、
まあ本当に、このお話を楽しむという部分においてのドラゴンクエスト10は、負けず劣らずどころか、俺はやっぱシリーズ屈指の出来だと思ってます。特にバージョン4入ってですね、また面白い展開をいろいろ見せてくれるところがあるので、
うん、
本当になんかオンラインだからやらないっていうのもったいないと思うんですわ。
ですね。
なので
よく久々のドラゴンクエスト11ですっていう部分で天を飛ばしてる人が多いじゃないですか。
そ
う
そ
う
そ
う、う
ん、俺そんな人はね、正直11すんなって言いたいんだもん。
なかったことになってます
ね。そうそうそう。実はだからそういう意味でその天をやらないっていうのはもったいないです。で実際やっぱりもう何度も進めますけど、ソロでもう全然プレイできるのもドラクエ10のストーリー部分ではあるので、でその上でね、またアストルティアという世界に足をずるずる引っ込んで行きたい、うん、ドアラジでいたいなという、うん、結局は番組の宣伝になりますが。というわけで、今日ね、どうでしょう。言い足りない。もっと、いろんな本読み込んでから私もちょっと喋りたかったなっていう部分も少しあるんですけど。
うん、
ある種、俺のドラゴンクエスト11感を語られたかなと思っておりますので。
これいいと思います。そこまでまた頭を入れてたら、もう完全にまた宗教観の話になってきますからね。
そうだね。
うん。ですね。まあ、という形で、オープニングでも言いましたけど、関西支部の、おそらく、イヤサガの方でやるのかな、これって。
ああ、ですかね。
うん。そちらはそちらで、合わせてお聞きいただいて、ドラクエ11巻って、まあ、それから、ドラクエ11宗教の話をね、またちょっと、それぞれに持っていただきたいなと思いますので、
はい。
今日は参加だ。ありがとうございました。
お願いします。
ありがとうございました。
ドラダチ。
エンディングでございます。
はい。
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 結果的には前後編ですわ。
なおないね。
お前が引っ張ったんだろうって言われるかもしれないですけどね。はい。 まずはね、ちょっと、まあ、エンディングでもちょっとドラクエ11の話をしますけど。
はいはいはい。
先日新作が発表、新作が発表という言い方はないかな。海外版の、ドラクエ11。
はい。
が PS4 版、それから Steam 版の、発表はされました。で、いろんなちょっと、リニューアルされた部分がいろいろあるんですが、まず気になるのが、ボイス付き。
はい。そこが一番、あれですよね。
どうですのんって話ですわ。実際まあ、海外ですから、誰が、どんな人の声優さんがするっていうのが、俳優さんがするっていうのはまだ我々が想像つきませんし、だからどうやねんって話なんですけど、事実上、これもピッチさん情報ではあるんですけど、ほら、カードゲーム。
はい。
ドラゴンクエストライバルズとか、あと、いただきストリートとか。
はい。
あちらの方を含めると、実は日本版全キャラ分の声が当たったらしいですよね。
もう主要キャラは全部決まってますね。
ね。
はい。
というわけで、これはもう日本版もおそらくボイス版決定なんでしょうっていう話なんですよね。
っていうかですね、もう欲しいですね、ボイスが。
ここ
僕ボイス反対派だったんですけど、もうこのグラフィックだったらちょっともうないと不自然でですね。
むしろ。
むしろですね。すごく入れて欲しかったですね。
なるほど。
で、今、アテレコされとる声優さんの、やっぱり、今のゲーム画面に合わせて喋ってるところもあるんですよ。むちゃくちゃいいんですよ。
は
ぁ。やっぱ上手ですし、もう早くこれをゲームでプレイしたいという感じですね。
というわけで、まあ、待たれるのが、まあ、PS4 の完全版としてそういったもの。
うん。
そして、もうね、俺の予想をはるかに裏切る結果になりましたが、スイッチ版、がですね、はい、この後に上にまだ見てえだってんですね、これ。
そうそう、それがね、謎だよね。難航してるらしいですね。
うん。うん、まあまあ、だとしたらば、やっぱり、リリース決定っていうのは、おそらくこういったものが全部クリアになってから。もしくは、うん、実は、ウォウォさんでも話したんですけど、
うん。
まあ、ボイスを入れるということはですよ。容量を食うということですわ。
うん。
となると、このフラッシュメモリーが高すぎる問題じゃねって俺は思ってるんですよ。
そうですね。だって、プレステ4のドラクエ4、11も相当ありますからね。で、それを圧縮、スイッチ用にちょっと、まあ、圧縮したとしても結構な量量食うと思いますし。
噂ではかなり移植に手間取ってるみたいな話ですよね。
ですね、
うんうん。ですし、その辺も含めると、まだ全然こうお伝えできる状況でないっていうことも、スクエニさんは言ってるんですよね。
うん、
とはいえ、さっき言った、せっかくハイデフでやるっていうに関しては、俺はスイッチ版をこう望んでますわ。
そうですよね、
うん。
スイッチ版でやりたいな、俺も。
うん。
うん、
まあ、いつでもどこでもできるっていうそのメリットを活かして、まあ、それは PS ビータ使えば4のもうできるんでしょうけど。あと、わずかにね、気になるんですけど、
ええ、
PS4 のこの海外版って、
ええ、
何ファーストパーソン視点が採用なんですって。
まあ、よくありますよ、そのゲームでも。見た目だけ、ファイナルファンタジー14もそうできますし。
コマンドバトルのまま、ファーストパーソンってこと？
ええ、多分、移動するときだけですよ。
あ、バトルは違うの？
多分違うと思いますね。
ああ、そうか。
移動する、街とかフィールド移動するときだけ、FPS 視点になっていうところで臨場感を出して。戦闘するときは普通にエンカウントになって、普通の戦闘画面戻ると思いますよ。
なるほどね。それではあんまり意味ねえかな。あれかな、何ですっけ、スカイリムじゃなくて、
スカイリムですか？
いえ、ファーストパーソンの。フォールアウト。
あ、はい、はい。
あんなイメージするのかなと思ってたんですけど、そんなことない。
そうですね。戦闘シーンだけだったら普通に戻ると思う。
盾と剣だけが見えてみたいな感じじゃなくてね。
うん、壁やりづらそう。
ですよね。うん。
うん、
というわけで。
海外仕様でちょっとそのコマンド周りも、変わっておるみたいですね。
あ、なんか、あれですよね、そういえば。
メニュー画面とか。
あなた仲間にするなら誰みたいなアンケートありましたよね、そういうの。
はいはいはい。
ありましたね。
なんか、ホメロスが、かなりの得票を得たんです
って
？いるあいつ。
いや、僕いらないと思います。誰もいらない。
うん、まあ、いる、いらないと言わないけど、とりあえず、他になかった、
うん、のは、
あの、ね、エマと
か。あ、そう、まだエマ、う
ん。エマはもっといらんす、俺。
いや、ホメロスの仲間するの結構ストーリーいじってこないと難しいですからね。
ですよね。あんな憎まれキャラ、とはいえですよ。なんか、あの、やっぱり、あの、同人誌関係では。うん、マメタさんあたりの話によると、その辺が、やっぱり、あの、ざわざわするのもドラクエイレブンの、なんですか、薄い本ができやすいストーリーで仕立てだったっていう話もあるのでね。
うん、
あの、というので。
まあ、うん、容易に想像はできますけど、
うん。いろんな解釈も、これまたあるのかなって聞きます。はい。それから、いろんな解釈の一つとしてなんですけど、一つあのご紹介しておきたいんですけど、実は今回のドラクエイレブン会をするにあたって、ちょっとすごくこう考えさせられたポッドキャストが一本ありました。大先輩であります沢田信也さんの狭くて浅い奴ら、こちらのドラゴンクエストイレブン会、をリンク貼らせていただきます。ですね、面白い解釈です。先ほどの後半の話もかなり被ってるところはあるかと思いますけれども、非常にこう哲学的なものの考え方っていうようなことをちょっと合わせて、サブパーソナリティの方と、おしゃべりしてる感じです。ご興味あればですね、こういう宗教観もあるんだという、やはりね、そこの、一つとしてですね、聞いていただくと、非常にこう、インテリジェンスな、トークも、展開しておられますので、ぜひお聞きになってみていただければと思っております。はい。
はい。
はい。
青といえばスライムでございます。まもなく締め切り、まあ、まもなくでもいいから、4月の下旬まで、末日まで、応募しておりますが、バージョン1、あなたの好きな街ストーリーはということで募集しております。本日のサポート仲間、エクセルショーさんですけど。
はい。
どうすか？
そうですね。ぶっちゃけね、
うん、
あんまり覚えてないっていうのが正直なところだったんだけど、これをきっかけに、ちょっと見直してみました。
はいはいはい。いいことだし、いいじゃないですか。
うんうん、思い出すために。
うんうん、
その中で、一番自分の中でその印象が残ってたっていうか、のが、アズランの人形たちのラグナロクっていうお話。
はいはいはい。
うん、はい、
その話が、他の話とは違って、ちょっと目線が違ったストーリー。
うんうんうん、
そこら辺がなんか、ちょっと、好きなポイントというか、思い出に残ってたっていうポイントというか、簡単にどんな話かっていうと、人形たち目線で、なんだ、お話が進められていって、なんだ、人形を取り返すんだっけ？
そうそうそうそう。
っていうお話ですよね。
うん。
うん。
なんかその、
そこに人形たち目線、我々が加担させられるみたいな話でしょ？確か。
そうそうそうそう。うん、その人形たち目線っていうのが、ちょっと、他と違った感じで面白かったっていうのがあります、
ね。プスゴがいい味出すんですよね。
そうね。
そう。
で、うん、まあ、どっちかというと最後の大ボスに、あのフーラちゃんですよね。うん、が、もう、お話を締めてしまうっていうね。いうような話でしたけど。
あ、やべえ、エクセルシアさんが被ってしまった。
あ、そうなの。ちなみにこれ、ちょっとウィキで調べてみたら、ベリーダンスっていう仕草もらえるクエストだった。
お
みたいね。
ほうほう。
そうでしたか、それはすっかり忘れました。
うん、3話目でベリーダンスがもらえるっていう、ガイデンクエストの中でも目玉だった。
へぇ、うん、全然覚えてないの、その辺は。
うん、そうそうそう。俺もだから思い出して、あ、これ印象に残ってるなっていうのを掘り返して、調べて、いろいろ思い出したっていう感じなんで。
クエスト中に使用したとかはなかったんでしたっけ？ベリーダンスを。
どうだったかなぁ。
もう覚えてないですね。僕も絶対覚えてないですわ。
申し訳ないです、覚えてない。
いえいえ、ごちゃごちゃすいません。
うん。え、何？ピーチカーソンも何？人形たちのラグナロク。
僕も実はそれだったんですよ。だから、プスゴンのこともすごい覚えてたんで。
なんかその、ちょっとコメディーが入ってるクエスト。
そうです、
ね、うん、はい、そこら辺が面白かったですよね。
うん、最後、プスゴンがやっぱかっこいいんですよ、なんか。お前を心の中に置いておくぞ、なんかそんな悲惨なセリフを
吐かないですよ。はいはい。
ええ、はい。そうかそうかそうか。なるほどね。お面白い。まさか二人かぶりで終わると思いませんでした。
これ2票入りましたね。
意外と伸びるかもしれないですね。はい。
うん、
まあ、あの、今の話通りね、あの、いわゆるシリアスな、その、どうしてもね、あの、いわゆるメインストーリー、特にまあ、今バージョン1の話しますけど、その、いわゆる、キーエンブレムクエストって比較的シリアスな話なんですよ。
うん。
ね、うんうんうん。に対して、この、あの、サブストーリーって、かなり遊びの効いた、ストーリーとか、
うん、
みたいなのも出てくるので、それの、
本当に少しコメディチックだね、う
ん。そんな感じの、あの、側面が出てくるなと思いますので、うんうん、面白いのいただきました。エクセルシロさんとピチカートミルクさんは、はい、人形たちの中での、はい、ありがとうございます。
はい。
はいはい、というわけで、青といえばスライム3月、4月の募集、バージョン1、あなたの好きな街ストーリーは、3マッチかける5カ国、15の街のストーリー、サブストーリーから、お答えください。別編で、ポッドキャスト1本撮っております。サブストーリー、それから、それのクエスト番号、並びに、アストルティア創世記のストーリー解説ページも記載しておりますので、合わせてご覧、ご覧いただきながら聞いていただいて、4月末まで、ご応募くださいませ。よろしくお願いいたします。
はい。
番組のお便り、アウトイエワスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤・通学のともに、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは、毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
ピチカートミルクと、
川又と、
エクセルシオでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。
さようなら。